おはようございます、多分何人どのぐらいは知ってるでしょうか。ちょっと質問したいと思うんですけれども、私の家にの庭に一つの私の大好きな骨董品置いてあるんですけれども、1971年型のホンダ N3 って知ってる方は手を挙げてください。ワン、ツー。私、もう一回。寂しいな。まあ、その車が、なんか、日本ではものすごい有名な車で、一つの理由は、貧乏の昔、お金がなくて、そしてマイカーっていうのは、もうあんまりにも高いもんで、もうありえないような、世界やったんだけれども、やっとホンダの方が安いなんかキャン詰から作ったようなちっちゃい車を軽自動車として作って、そしてそれが普通の人でも貯金すれば買えるっていうような車だったんですね。そしてエンジンが 360cc でちっちゃくてオートバイの形したエンジンが入ってたんですね。そしてそれが私の最初の車で、今でも家に置いてあるんですけれども、その車は私にとってはすごい、印象的なもので、いつかまた KBF に乗っていきたいなと思うんですけれども、その車アメリカにも送ったんですけれども、エンジンの大きさ倍にしてアメリカに送ったんですけれども、そこですごい問題があって、やっぱり事故になるとぺちゃんこになってしまうという癖があって、そして私の友達がそれをテキサスで乗ってたら大型トラックにとぶつかって、そして死にました。15分間死んだ。手術の時に心臓が止まって、そして亡くなってしまったんですね。けれども15分経ってからまた電気ショックとかいろいろやって心臓が動き出して、そしてまた復活したんですね。そして退院した後に、もうその友達が、同じところでアルバイトしてたんだけれども、なんか性格が変わったような、すごい落ち着いてるんですね。それで最初はやっぱり、それが障害なのかなって、すごいぺちゃん、もう自分の体がもうつぶれたから、その障害でゆっくり喋ってるのかゆっくり動いてるのかとか思ってたんだけれども、本人に聞いたらそうじゃないって、それじゃあ何が違うのって、いや信じてくれるやろうかって、何教えてよって、何があったのって、いや15分間ね天国行ったんよって。そしてもう今は死ぬ恐れがないねよ、もうめっちゃいいとこなのよって。うわーすごいなと思って、そしてその方ともういろんな質問して、天国のことどういうとこなのかとかいっぱい教えてもらって、そしてその時からもうなんか自分もワクワクしてきて、あんないいとこが神様が用意してくれてるんだなって。そして今の、キリスト教ちょっとずれてるんではないかなと思うのは、昔の2000年前のクリスチャンというのはものすごく天国のことを考えてたんですよ。そして私たちがどっちかというと今っていう考えるのは多いんだけれど、あんまり天国っていうけど、その天国があってて、それがものすごい素晴らしいとこで、そしてそこで今のような悩みがないんだっていうような、確信っていうか、それが昔のクリスチャンがすごくそれに集中してたんですね。そこから励ましをいっぱいもらってたんですね。そして私たちも今はその天国のテーマのところまで来てしまっているんですけれども、コリント第2手紙5章1から10読んでくれますか。
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを置きたいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。 確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は死から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
去年沖縄行った時にちょっとドライブしたんだけれども、あの沖縄でよく見るものは、あの遠くから見るとね、村に見えるんです。あ、村がそこにあるんだって。けども近づいていくとね、お墓なんですね。そしてそれはもうどこ見てもあるような、もう、もうどんどんどんどん沖縄が狭いのに、なんかお墓で土地を取られているような感じで、じゃあ生きている人間がどこに住むのって思うぐらいもう非常に多いんですけれども、人間って不思議だなとよく思います。なぜ言うと、死んだ後のこと気になる、うん、鶏あんまり気にしないんだよね。ね、ワンちゃんもね、あんまり気にしないし、他の動物はあんまり気にしないけれども、人間っていうのはものすごくね、死ぬことに対して気になるんですね。この間も元町の方に歩いてたら、角のところにね、仏壇の店があるんだよね。そして普通は僕見ると、ああちょっとなって、うわーって、それで通るんだけど、じゃあいくらなんぼすんのやろと思ってそして行ってみたらね、いろいろ聞いてみたらね、いくらでも出せるみたいですね。何百万も、本当にごっついの欲しかったらね、もうすごいのが手に入れる。何百万もかけてもったいない、ね、そこまで、ね、亡くなった人のために何百万もかけるなんて人間は何なのと思うんです。そこまでお金をかけるなんて、必死で働いて働いて働いて働いて、そして今度400万かけて、こんなぐわーってなんかすごいものを作って、家を改装してドドーンってね、いや、それをそこまでやる人はいるんですね。どうして人間がそこまで死ぬこと気になるっていうとね、本当の理由はね、人間が気づいてるんです。私たちは永遠まで生きるべきなんだっていう理解があるの、人間っていうのは。ですからほっとけないんですよ、ほっとけない。いや、永遠の世界があるんだって、どこかの遺伝の中で気づいてるの。他の動物と違うんだって。私たちが、ですから本当のこと言うと、死ぬことっていうのは不自然、不自然って何か理解して、不自然ですから、お葬式になるともうボロ泣きして、何か不自然って。この間私が金曜日の朝、年寄りのための英会話を市役所、区役所のところに教えてるんですけれども、この間もおばさんが来て、多分おばさんは70いってるんだけれども、もうワンワンワンワン泣いて、どうしたのって聞いたら、お母さんが亡くなったんだって、もううううううって泣いとって、そしてそうか、よしよし、けどちょっとよしよししながらね、この人は70何歳やろうと思って、お母さんだったら、お母さん何歳やろうと思って、そしてもう
もうお母さんが何歳でしたかって言ってもうなかなかもう言えなくて、そして弟を吐き出して、もう97やったって、でなんかね、もうちょっと自分を止めたんだけど、何歳まで生きてほしかったんやって何それってでね、そこまでボロ泣きして97歳やだったらね、もうゴールインですよ、もうやったっていうけれども、やっぱり人間っていうのはなんかこれはなぜ言うと、私たちは永遠のために作られているんです。永遠の命の方がこの地球のわずかの70年か80年間よりはるかに大事な、ものなんですね。そして2000年前のクリスチャンたち、これがしっかり掴んでて、そしてこのコリント第2手紙の5章の1節から4節に、もうこれちょっと今若い時あんまり励ましになってなかったんだけれども、今はすごい励ましになってるんですけど、もう天国に行ったら新しい体がもらえるって、そしてそれを今読むと嬉しいなって、この辺がもうよく脱臼するし、左足が、ね、雨の前はコチンコチンって言おうとするし、なんか自分の体がどんどんなんかボロくなってきて、なんかポンコツの車みたいになっていってるんだけれども、すごい今励ましになってるのは、その新しい体が、そしてその体が精神的に安定している、アップダウングングングンじゃなくて、精神的に安定しているような体で、そしてその体でものすごい私たちが自由が与えられる、自由に動く、自由に考える、私たちの体が本当に私たちの考え方とつながっているんですね。もうこれ何回も不思議と思うんだけれども、特に夏入ってくるんですけど、夏の暑さの中に歩くとね、なんかね、もう生きるのはしんどいわとか、なんで生まれたんやろうとか、そういうのがわーっと入ってきて、今度エアコンのスターバックスに入ると生まれてよかったとか、なんかね、なんかあれって、さっきまであんなマイナスになってたのに、エアコンに入っていくとやるぞーって頑張るぞーとか、なんかいろんなもの、本当に私たちの考え方と私たちの体がつながって、ジェットコースターみたいに、ね、影響される人がいるんですね。けど天国は違うの。天国では私たちがものすごい丈夫な、壊れてないような体が持ってるんですね。そして最近よくそのニューヨークのニューヨークタイムズという新聞のベストセラーっていうリストがあるんですね。そしてそこで一番流行ってる、本、人気の本、すごい売れてる本がそのリストに載るんですけれども、最近、まあ、この何ヶ月前に載ってて、ちょっとびっくりしたのは、その本の題名は関西弁に直しますと、天国はほんまやでっていう題名なんですね。これ買ってきたんですけど、 Heaven is for real、 天国はほんまやでっていうような本が多分いずれ日本語になると思います。けれども、この本を読んだら私が非常にびっくりして、そしていろんな確認ができたんですけれども、この本の、ここに書いてあるこの坊やが結局盲腸で、3歳10ヶ月の時にもう死ぬ手前まで行ってしまって、そしてその手術の時に、まあ、生きてたのか生きてなかったのか分かんないような期間がちょっとあったんですね。3分ぐらいがあって、そしてこの子はもう3年10ヶ月、回復して立ち直って、そしてうまくいったと思ったら、いろんな不思議なことを喋り出して、
1回は天国行ったよっていう話で、そしてまあ子供だから、あそうかってよかったねとかお母さんが言ってたんだけれども、けれどもそれよりももっとすごい具体的なものが出してきて、例えばある時お父さんが来て、そしてポロッとお父さん、じいちゃん大好きやったな、いろんな楽しいこと一緒にやってたよなお父さんはって、でと思って、だってそのおじいちゃんがもう25年前亡くなってたから、おじいちゃん一度もじいちゃんの話出したことないのに、この子がその話を出してきて、そしてお父さんがちょっと不思議だなと思ったから、じいちゃんの写真を出してきて、見たことなかったからその息子に見せたんだよね。61歳交通事故で亡くなったじいちゃんの写真を見せたの。そしてその坊やが、見たことないよじいちゃんやな、知らんって言ってて、知らんって言ってて、ほんで、じゃあ違ってたんやなと思ってて、そしてだいぶ後にもう何年ぶりに出してなかった屋根裏から出してきたアルバムを出してきて、そして今度はそのアルバムの中で家族の写真があって、けどその家族の写真の中ではじいちゃんは30歳だったの。30歳、そして30歳のじいちゃんの写真があって、もう何人かの人がいたんだけれども、それがその坊やが見た時、あ、これがじいちゃんやって、あの年、そして言ったのは、天国では年寄りないのよこれがじいちゃんよって。そして周りのおばさんたちとか、これは誰がしてる、知らん、見てないって、この人はじいちゃんだけ知ってるって、天国で見たからって。けれどもそれは年寄りのじいちゃんじゃなくて、生き生きした元気な30歳ぐらいの男性の方だったんですね。そして、まあ、このような本が、よく、まあ、いろんな形で出てきてるんですけれども、あんまりそんな重要と思わなかったんですけれども、僕がどうしてこの本を今日出したというと、この坊やが知ってるはずのないようなものがだんだんどんどん出してるんですね。それだけではなくて、ものすごく聖書的な、ものすごく聖書的なことが書いてあるんですね。そして私たちがまた御言葉のテーマに戻りますけれども、コリント第2手紙の5章の中では、イエス・キリストを信じるとその天のに行く保証金として聖霊がもらえるって、今聖霊がもらえる、そしてそれが保証金みたいなもので、これから天国に行くのよっていう確認として、私たちがイエス・キリストを信じて主として受け入れると、そのような保証金がもらえるんですね。慰めの方、聖霊が私たちの中に住んでくださるんです。今でも住んでくださるんですね。この間日曜日横浜にいたんだけれども、どうやって行ったというと、スカイマーク、その神戸空港から行ったんですけれども、今の時代すごいなと思ったのは、切符持ってなかったんですね。なぜ言うと、友達カズがインターネットで注文してくれて、そしてここでプリントアウトしてくれて、そこに番号がついてて、そしてそれだけで行けると思ったんだけど、忘れちゃった、その紙を忘れちゃって、そして行ったら、身分証明書を見せてくださいって、そしてそれを見せたら、それだけで行けるんですよ今の時代。やっぱり嬉しくなかったけれども、やっぱり証明、これ、はい、ロバート・フラハディですよ、はい、はい、って、あ、じゃあ、それ分かりましたっていう感じです。それで、結局、ね、インターネットで行くことを決めといたら、もう、保証金っていうか、確認として飛べるっていうような、今の時代、そこまで 変わっていってるんですね。昔やったら必ず木っ端がないとダメというようなものだったけれども、今の時代が変わってて、ですから私たちも天国に行きたかったら、保証としてイエス・キリスト主として誘って、自分の心の中に誘っていくと、聖霊が今私たちの中に住むことができるんですね。そしてその関係からだんだんその天国が用意してくれてるんだっていう確信が強くなってきて、そしてだんだんそれが本物になってくると、焦る必要がない、不安になる必要がない。私の昔の友達、テキサスで15分亡くなった人のように、安心がどんどん入ってくる。焦る必要がない、怖がる必要がない。なぜ言うと、神様がちゃんと素晴らしい場所を私のために用意してくださってる。今週、仏教の人の話を聞いてたんだけれども、強烈な話を言ってたんですよ。まずね、堂々と言ってたのは、私が地獄行くのよって、嬉しそうに。そしてなぜかというとね、地獄はね、天国よりずっと楽しい。いろんな法律違反のようなことが向こうでは堂々とできるしとか、なんかそんなこと言ってて、そしてすげえなと思って、いやー、そこではもうワイワイ楽しめんのよって、でそういうこと言ってて、そしてこれも言ってた、地獄っていうのはな、天国より楽しいのよってなんか言ってて、そして天国がこれだけ当たってるなと思った。天国はなんでいやいやって言うとね、子供が多いからって、ややこしい、うるさいって言ってた。子供がね、男の遊びはやっぱり地獄じゃないとって、なんかそんな話をしとって、すごいなと思ってね、ほとんどもう逆になってるなって、すごい騙しだなと思っててね、天国が地獄っていうようなものになってしまって、けど本当のこと言うと天国っていうのはね、もう最高にいい場所ですよ。素晴らしい場所。ヨハネの黙示録、21:4-8、ヨハネの黙示録21:4-8、
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である、
天国でこういう場所なんで、苦しみのない、苦しみ好きな方はいと、あんまりね、苦しみがないってね、そういうような場所なんですね。素晴らしいところなんです。そして私たちが天国に行くと、最初迎えに来てくれるのはイエス様なんですね。イエス様来てくれるんですね。素晴らしい方。私の友達がその N3 の事故でこの地球に戻るのに一番つらかったのは何だったのって言ったら、イエス様と出会ってしまって、そしてそのイエス様から離れたくない、もうなんか自分の全ての悩みがそこで溶けてきて、もう一生この人と一緒にいたいというような喜び、平安がもうあって、ですからもう戻りなさいと言われた時に、本当に私ががっかりしたんです。もうずっとイエス様の隣にいたかったんですって。そしてこの子供はね、すごい面白いことを言ってたんですけれども、このコルテン君っていう子も、私が天国行ってね、イエス様と会ったのよって言ってて、そして教会行っていろんなイエス様の絵があるから、この人って指さしたら、違うって、顔が違うって。そしてなんかこういう絵もあるでしょ、なんかイエス様こう上天の方に向けてこうやって、なんかあれもちゃうって、顔が違うって言って、
そしてあの今度いろんな絵本でイエス様の顔を見たら違う違う違うって言って、あのそしてもうそれがもうあの4歳の時からずっとちょっとそれ遊び感覚でね、イエス様の絵見たらどうこれって、そして家族みんな来てこれかっていうような感じで、いつも違うって、花が長すぎるとかなんかいろんなそれを言ってて、そしてあのまあ3年ぐらい経ってからもう数えきれないほどたくさんの写真とか絵を見せて全部違う違う違うと言ってて、そして今度はあのアイダホ州の、女の子、7歳ぐらいの女の子かな、あの4歳の時に、親がノンクリスチャンなのにあのその子が、天に行ったのよってなんか喋り出して、天国行ったらイエス様と会ったのよとかそんな話を出してきて、そして親がもうノンクリスチャンやから何言ってんのかなと思ってて、まあ子供の遊びやなと思ってて、そして今度はその子がいろんな天国の絵を描くようになってて、そしてその、絵をあんまりにも子供と思えないような綺麗な絵が描けるようになってて、それであのアメリカそして世界で有名になっていったんですね。そしてその女の子がイエス様と会ったって言ったから、じゃあその絵も描いてって、そしてその絵も描いたんですね。あのそしてあのコルトン君のお父さんがその話を読んで、あの面白いなと思ったら、じゃあその絵も撮ってきて見せようと思って、そしてあのその絵もじゃあ、 あのこの7歳の子がこういうのを描いたんけどどうでしょうか、イエス様でしょうかって、ダメやろって、でそういう感じで見せたら、コートンがこいつやこの人やった It's him って言って、見ますか、そっくりやって、コルトン君がこの方やったって。そしてあのその女の子も言ってて、あの、コルトン君も言ってたのは、あのこれ白黒だからちょっとうまく表現しないんだけど、目が一番素晴らしいって、もう本当にビューティフルって、二人とも同じ言葉、ビューティフルな目を持ってて、天国ではこのイエス様、私たちの代わりに罰を十字架で受けた罰をあの受けてくれた神様の一人息子イエス様なんですね。そして私たちそこにいるときに、新しい体がもらえるんだよね、ありがとう。そしてあのこのコールドン君がいろんな不思議なことをいきなり言うんですけれども、一つはすごいショックを受けたのは、あるとき家でお母さんってお母さんって、あのそして、はいお母さん来てどうしたって、いや私ねあのお姉ちゃん二人いてよかったと思ってんの今。そしてお母さんが、え何言ってんの、お姉ちゃん一人だけでしょって、うんもう一人はいるでしょって、でえー、ってどういうこと、いとこのこと、違うもう一人いるやろって、あなたのお腹で2ヶ月で死んだでしょって、あの子と会ってきたんよ天国で。そしてあのお母さん来るの楽しみにしてるって、けど今天のお父様が養子縁組でもらっているから元気よって、けれども最初びっくりしたよ、私天行った時にねこのちっちゃな子来てちょっちょちょっちょちょっちょもう把握してくんですよって、そしてなんでこの子がハグしてくるんやろうと思ったら説明してくれて、私はあなたのお姉ちゃんなのよって、でとっても可愛くてな、けどね彼女はね名前がもらえなかったでしょって2ヶ月だけで、だからね名前もらうの待ってるのよって、だからパパとママ来たらね名前ちゃんとあげてなって。そしてお母さんがもう倒れてボロ泣きして、なぜ言うとその子供が
死んじゃったこととか一切誰にも言わなかったんです。2人だけの主人と2人だけの秘密だったんです。一度も言ったことがなかったんですね。けれどもそのちっちゃい、ね、お母さんの中で2ヶ月しか生きれなかった子は元気よく丈夫な体で飛び回ってる、なんかバネがなんかパッパタパタパタパタっていうようなバネがあってめっちゃ楽しんでるっていうような、そしてそのような子がいっぱいいるのよ天国では、ってそういうとこなのよって、これがコートン君の気づいたことなんですね。一度も、ね、たった 3歳10ヶ月の子だからもちろんそういう話を一度も出したことないんだけれども、 ある時はコウテン君が夜中起きてて泣いてて泣いてて泣いててどうしたって言ったら、もう一人お姉ちゃんと会いたがってるって寂しいって俺泣いてたんですね。これはなんかまぐれとかそういうものと思えないんです ね。向こう行くとちっちゃな子でもね新しい体がもらえるの、丈夫な故障しないような元気なこの地球でなかった体がそこでもらえるんですね。そしてこの間、その仏教の人が言ってたんだけどね、天国っていうのはなつまんないのよって、真面目な人ばっかりでなすることないのよとかなんか言ってたんだけれども、コールトン君によると天国でめっちゃ面白いとこだって、めっちゃめちゃも、まずねじゃあコールトン君向こうで何をしてたんって聞いたらね、イエス様がいろんなことね教室いろんなこと学んだんよって。なぜ言うとこの地球では謎が多い、もう答えられないような質問が多いけれども、天国行くとね全部教えてくれるんですよって。ですから分かんないことがいっぱい向こうで答えてもらえるの、やっとなんでこうなってたのか、どうしてこうなって、どうしてあの時こうなったのか、どうしてこれがあったのか全部説明してもらえるのよって、だからよかったってコルテン君が言ってましたね。人生に対する、コリント第一手紙13、12節でここに書いてあるのは、ま、読んでくれますか。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、うん、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります、
うん、天国行くともう全部教えてくれる、全部なんかはっきりしないような分かんないような謎が全部解けて、全部それが分かるんですね、そして天国行くとまた私たちが楽しめるのはいろんな素晴らしい関係、人間関係、素晴らしい関係が、それでコールテン君いきなりこういうことを言ってきたんだけれどもね、イエス様が、イエス様のいとこはいい人やねって、いとこがいい人や、イエス様のって、そして名前は知らんけど、いとこですごいいい人よって、イエス様、そのいとこから、洗礼受けたんだよな、地球でな。あいつ、すごい人よ、優しいあの人って。ヨハネのバプティストのこと。名前知らないけど、ちゃんと分かってるんだよな。そして、コルトン君のお父さん、ちょっと、騙そうと思って。ですから、イエス様のパパがどこに行ったって、そして聞いたら返事が、まあ、めっちゃでかい椅子に座っとるって、うん、そうかそうかって、そして聖書に書いてあるのは天のお父様がその王様の席に座ってるんだけど、右の方にイエス様がいるって、そこで座ってると思ってて、ですからちょっと試しとして、イエス様そこにおったよって、左の方におったんって、違うって、立ってたって違うって、どこにおったんって、右の方にちゃんと椅子が用意してあったんよって、この子が知ってるはずがない、聖書のことそこまで知ってるはずが ないように、これでごまかす。夜になったらみんな懐中電灯とかなんかどうしてたの夜になった時って、そしてちょっと試してみて、子供が引っかかるかなと思って、そしてコートンがね、天国に夜ってないよって、神様の臨在でもうその街が光ってるって、なんかこの4歳の子がそれが言えたんですね。本当に素晴らしいところで、そしてその場所、天国という場所はとっても美しい綺麗な場所なんですね。ヨハネの黙示録21:18-21、
その城壁は、壁魚で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土石台は玉、壁魚、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑魚。もう一度最初から読みます、
はい、
その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁魚、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第7は気管卵石、第8は緑柱石、第9は黄玉、第10は緑玉髄、第11は青玉、第12は紫水晶であった、また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。
ちょっとややこしいようなね、石の名前とか出てきているんですけれども、実際この石を出してきて並べてみると、何を言おうとしているというと、レインボーなんですね、虹なんですね。そしてけれどもレインボー言うと浅いの、それよりもっと素晴らしい深い輝いた色なんですね。そしてコートン君が言ったのは、天国行ったらそのような色がいっぱいあって、もう綺麗で綺麗で、どこ見てもその綺麗な色があって、天国はそういうような場所なんですね。ものすっごい綺麗なところなんです。そして私たちがたまにそういうことを想像しながら、祈った方がいいんじゃないかなと思うんですね。考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。この地球は本当にもうちょっとあっという間に終わってしまうような人生だけれども、天はもっともうずっと一緒に住めるようなとこなんですね。そして僕がこの御言葉を想像しながら、素晴らしい賛美の曲を発見したんですけれども、この賛美の曲は、ヨハネの黙示録の5章と4章からの言葉を取ってきて作られた歌なんですけれども、今それをみんなと一緒に聞いて、それで目をつぶって、そして天国のことを想像してほしいなと思ってますので、天国の想像のタイムとしてやりたいと思います。ちょっと目つぶってて、読みたかったら読んでもいいんですけれども、天国のことをちょっと考えましょう。 どうしてこの曲を選んだというと、私が街歩いてて、そしてある店の BGM でこれを流してて、ものすごく人が多くて、うるさくて、私がただ通った瞬間に自分の心の中に住んでる精霊が蝶々みたいに飛んでる感じして、そして止まって、何やこれと思って、そしてその店に入って、何この曲と思って、そして最後の部分だけを聞いてしまって、そして全く違うようなポップスが入ってきたんですけれども、あれ何だったのと思って、ですからもう必死で調べて、そしてやっとYouTube で発見して、これは、ただの賛美の曲じゃなくて、ヨハネ黙示録の、御言葉で、そしてそこで天でどういう賛美をするのかということを書いてあるって、そしてこれはすごいと思ってて、通って本当にもう何かもう届いたんですね。聖霊はもうこれよって、天国行ったらこのようなことすんのよっていうようなものが、その保証になっている聖霊が私の中に蝶々のように、飛んでしまって、そしてコールトンがその盲腸から立ち直った後に、お父さんが牧師なんですね。ちっちゃな町の牧師で、そしてやっぱり伝統的な教会の牧師ですので、いろんな結婚式頼まれたり、そしてお葬式も頼まれることがよくあって、そしてその町のあんまりよく知らないおじさんが亡くなったからお葬式やってくれないかということで、そしてその人の霊的な状態とか、まあ、全くわからないけど、一応仕事としてお葬式やった方がいいなと思って、ですからまずお葬式屋さんのところに行って、そこに何て言うんですか、おかんですか、その方がの体がそこに置いてあって、そしてコートン君がついて行ってたんですけれども、コートン君が あの人どうなったんって聞いたら、いや亡くなったのよって、もう4歳の子供やから、亡くなったんって、亡くなったんよって、そしてコートン君がもう親戚たちがそのとこにいて、そして親戚たちも泣いたりしてたんだけれども、コートン君が大きな声で、あの人イエス様心の中に受け入れてたんって、そしてお父さんシーッて言って、ちょっとね、これやったら商売ならない、こんな揉め事になったら、いやだからシーッて、もうイエス様信じないと僕言ってたとこ行けないでって、大きな声でプッ、でもそしてもうお母さんが焦ってもう顔こうで、そして外に出したんですね。けれども親がびっくりしてたのは、そういう教えしたことない、その子供に、ね、イエス様信じないとダメよ、絶対ダメよとか、そういうそこまで言ってないんですよ。けどこのコールトン君が天に行って気づいたんだ。天っていうのはイエス様の場所なの。イエス様嫌いな人と住みますか、一生。そのぐらいコールトン君は分かってるんだよな。それが大切なんですね。ですからこういう話はもう何年もう当分出さないと思いますけれども、皆様に聞きたいと思います。どこ行きたいんですか。人間っていうのは永遠の世界があるってみんな気づいてる、しっかり気づいてる。ですから必死でお金出してます。必死でお墓作ったりしてる。なぜ言うと気づいてる。永遠のために私たちは作られてるんで気づいてるんです。けれども保証できる道はイエス様なんですね。そしてその始まりがものすごい簡単な祈りで祈りたいと思います。この祈り、心から祈れば、もう自分の場所が確実なんですね。天道様、 イエス・キリストの皆によって祈ります。そして正直言うと私がもういろんなことが良くないことをやったりしています。今でもやったりしてます。なかなか自分の良くないものを直せません。カチンと怒ったり自己中になったりいろんな人に問題を起こしたり、いろんなことやってきてるんです。なかなか治らないので助けてください。そしてあなたの一人息子、今日写真見たんですけれども信じます。十字架に私のために罰を受けたこと信じます。ですからどうぞ私の中に保証金として聖霊を送ってください。中に住んでください。そして私のためにもその天で素晴らしい場所を用意してください。お願いします。これからあなたと一緒に生きることができますように働いてくださいって、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。このような祈り、本気でこのような自分らしく本気で祈ると、あの場所あなたの場所になれます。アーメン。